それでは今晩も殉教のコーナーに行きたいというふうに思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜び、26世紀のことから初めて話してまいりました。この浦上キリシタンの話も実は今日が 最終章ですね。もう一回後書きがありますけれども、今日が一応最後、そして来週が後書きのところになります。あと今日入れて2回で終わりになりました。長い間一緒にこの殉教の本を通して26世紀、そして浦上のキリシタンたちのことを通して神様のメッセージを聞くことができて嬉しく思っています。それでは今日も45、一番最後の章ですけれども、浦上4番崩れ9、悲しみを喜びに、今日ここから、見ていきたいと思います。ジェンコさんお願いします。
はい。202ページにあたります。45、浦上4番崩れ9、悲しみを喜びに、試練を用いる主、250年にも及ぶ弾圧と迫害の後に、やっと6年間の流愛から解放されて信仰の自由を得たと思った途端、赤痢、台風、天然痘という人間的に見れば悲惨と思えることの連続の中で、彼女たちは神を呪ったり恨んだりするのではなく、もちろん運命だと言って諦めるのでもなく、むしろその中で神が用意されていた最善の道を見出していったのです。
はい。先週もお話ししましたけれども、250年間彼らは弾圧と迫害の中で隠れていました。そしてついに約束通り、この今月頃神父がやってきたら、今度は、やっと信仰の自由を勝ち取るかと思ったら、6年間一尊ソウル大という罪によって流されて、村ごと流されて、6年間その旅の中で彼らはこの本当に極寒の中、あるいはもう本当に極貧の中を通されます。たくさんの方が殉教しなくなっていきますが、ついに6年経った時、信仰の地を勝ち取って浦上に帰ってきます。荒れ果てた浦上の地を彼らは落ちている、その本当に賭けだらけの瀬戸物で耕しながら、ついにやっと収穫かなと思った時に、台風、赤痢、天然痘と伝染病や台風にまみれて、バラック小屋は崩れ、収穫は取られ、そういう本当に人間的に言えば悲惨、もう神様に呪われてるんじゃないか、なことは絶対ないんですけど、そう思いたくなってしまうようなことの連続の中で、しかし、彼らは、あるいは彼女たちは、神を呪ったり、恨んだり、あるいは運命だと言って諦めたりするのではなくて、むしろその中で、神様が用意していた、神様が用意していた祭殿の道を乱して、孤児院が始めたり、春秋都会が始まったりしてきます。これは本当に、私たちが、これからを生きる私たちが、ここからたくさんのメッセージを受けられる素晴らしい、模範だというふうに思います。
愛である方、主イエスへの彼女たちの持っていた信頼、この信仰が、祈りとともに働いて、多くの傷んでいた小さな者たち、孤児や捨て子を助ける主の救いの手として働く道へと導かれていくのです。
イエス・キリストですね、愛であられる方イエス・キリストに対して彼らは本当に信仰、そして主を愛していたんだと思いますが、彼女たちはその4人集まって、先週話しました岩永真紀や森山松をはじめとする噂4人集まって、殉修道会、十字会で殉修道が始まります。そこで彼女たちは毎晩毎晩祈るわけですね。あるいは毎朝毎朝祈るわけですね。その祈りを通して彼女たちの信仰は、この小さな者たち、捨てられた子供たちや孤児になった子供たちを助ける、そういう働きへと導かれていきます。人間的に言ったら最悪と思える状況になるから、むしろ神様の救いの手となって働く道へと導かれていった。これは本当にキリストを信じる者の力強さというか、本当に希望だというふうに思います。
私たちの人生の中にもいろいろな試練が許されます。しかし試練が私たちを主から離すのではないということを、浦上のキリシタンの歴史を見るときに思わされます。むしろ試練は私たちの信仰を練り清めて、 私たちに主が用意されている道へと私たちを導いてくれるのです。主は愛の方、そして最善以外、私たちに決してなさらないお方だからです。
はい。この浦上の人々の姿を見ていくとき、私の人生の中にもいろんな試練が許されていきますけれども、試練が私たちから離すのではないってことをはっきりすることができます。浦上のキリシタンたちは、この歴史的に見ても、長い試練、また6年のこの旅、そして、やっと帰ってきたら、赤痢台風天然痘という本当に厳しい状況。でも、その試練の中で、彼らの信仰は失われていくのでも、また、この亡くなっていくのでもなく、むしろその中で練り清められて、ますます神様に近づいていっています。私たちもいろんな試練が許されますが、その試練を通して、ますます私たちの信仰は練り清められて、本当に神様に近づいていく。真実な、真の信仰へと、主が私たちを立て上げ導いてくださるんだというふうに思います。主は、私たちの主は、天と地を作られた、命をかけて愛し方と私の主は、私たち一人一人に、最善以外、決してなさらないお方だからですね。そのことを決して私たちは忘れないでいたいと思います。
悲しみを喜びに、旅から帰ってきた浦上のキリシタンたちには、切なる願いがありました。それは神の家、つまり聖堂を建てることでした。彼らはミサのために毎日曜日ごとに大浦天主堂まで歩いて通わねばならなかったのです。彼らはそれでも嬉しくてたまりませんでした。けれどもその日の糧を得るにも窮屈としていた信者たちにとって、それは時間的にも大きな困難でした。
はい。旅から帰ってきた浦上のキリシタンたち、彼らの一目の願いは神の家、つまりまあカトリックでお御堂という言い方をしますけれども、それをお御堂、礼拝する場所、ミサですね、ミサのための場所を建てたい。それが彼らの切な願いでした。彼らは日曜日ごとに浦天主堂まで4キロ歩いてきました。それでも喜びだったんですね。もう本当にこの堂々とミサに預かることができる、もう嬉しくてたまらなかったわけです。しかしその日の糧よりも救急として彼らにとって4キロの道を行って帰ってくるということは、時間的にはどうしても生活のためには厳しかったわけです。それと自分たちのこの村の浦上にお御堂、神の家である、礼拝する場所、ミサのための場所を作りたい、これが彼らの切な願いだったわけです。
そこで浦上に仮聖堂を建てる計画を作り、まずは適当な場所を探しました。そこで河原吹平屋で200人ぐらい収容できる離れ座敷を仮聖堂に当てました。しばらくはここに大浦からポアリエ神父が通っていましたが、政務が忙しくなるとここに住み込んで奉仕されました。
はい。まあ、適当な場所を探して、まあ、河原吹の平屋で200人ぐらい合唱できる離れ座敷を仮聖堂に当てたわけです。そしてそこに大浦からポアリエ神父が来て、そこでまあ、ミサをしていた。でも、この浦上の方々が熱心だったこともあるでしょうけど、政務がとっても忙しくなったので、最初は通ったけど、もうそのままそこに住み込んで、保育することになったわけですね。そして、いよいよ彼らはですね、その仮聖堂ではなくて本当の聖堂を建てることになります。
そして、1880年、高谷塩屋屋敷跡を買い取って補修し、仮聖堂としました。この高谷家は、もともと浦上の庄屋で、キリシタンの召し取りや吟味のあるごとに自ら手伝い、毎年正月には浦上の人々を召し出して、絵踏みを実行していた家です。
高谷庄屋屋敷、つまり庄屋さんのうちですね、その家があった後を買い取って、そこを補修して、そこを聖堂にした。実はこの高谷家っていうのは、浦上の庄屋だったので、キリシタンの召し取りとか、まあ、吟味、つまり、チェックですね。絵踏みをするわけです。そういうことをやっていた場所です。ですから、正月の旅ごとに浦上の人々がみんなここに来て、まあ、絵踏みをさせられていた場所です。その場所を買い取って、今度は、ミサをあげる、 神様を礼拝する店をする場所へと変わったわけですね。これは大逆転だったわけです。250年間本当に辛い思いをして踏みをした場所で、今度はミサをあげる、堂々とミサをあげることができる。これは彼らにとっては非常に大きな感動と大きな勝利だったと思います。
しかしキリシタン流派の処分を出した後、当主は死亡し、長男は懲戒のため高島炭鉱に送られている時、ガス爆発により死亡しています。その結果、未亡人はわずか12歳の病児を抱えて生計を立てるのに困り、ついに敷地から邸宅に至るまでの広大な土地と建物を残らず競売に出して村を立ち退くことになったのです。
はい、キリシタン流派の処分が出された後、この浦上の所有だった片兄家の当主が死亡して亡くなります。そして長男が懲戒を受けて高島炭鉱に送られるんですが、その時ガス爆発でまた長男も亡くなってしまいます。その結果、未亡人はですね、12歳の病気の子供を抱えて生計を立てるのが困ってしまって、この敷地から邸宅までを全部売って、そして競売に出して、まあ、村を立ち退くことになってしまったわけですね。その結果、浦上の信者たちがここを買いたいということで手に入れることができたわけです。
浦上の信者は何とかしてこの敷地を手に入れようとして祈り、そしてついにわずか1600円で買い取ったのです。当時は米10キロ44銭、
10キロ44銭ということは、まあ、100キロで4円40銭、1000キロで、44円になるんでしょうか、ね、でもまあ1600円、非常に広大な土地だったので、これはまあ当時にしては安かったと思いますが、それで買い取ったわけですね。
かつて絵踏みをさせられた場所で彼らはミサを行いました。主は彼らの涙を覚えておられ、迫害と殉教という火の試練を通した後に彼らの悲しみを喜びに変えられたのです。主は真実なお方です。そして主は正しく裁いてくださるお方です。
浦上のキリシタンたちは250年間7代にわたって絵踏みをさせられた場所、彼らにとってそれは悲しみの場所、愛するキリストを裏切らねばならなかった場所、そしてその度ごとに家に帰って悔い改めの祈りをし、そして彼らはとても辛かった場所、7代経ってやっともうそういうことから解放されて、そう思った途端礼拝に流されてしまって、苦しい6年間たくさんの方が亡くなった、この本当に極寒とそして飢えの中で、それでも彼らがキリストを愛し続けた時、ついに彼らは帰ってきて、たくさんの天然痘や、赤痢や台風などの困難に遭いますが、ついに彼らは神の家、礼拝できる場所、ミサの場所をついに彼らは勝ち取るというんでしょうか、神様から受け取ります。しかもそれがかつて彼らが恵みをした場所、キリストを裏切らなければなかった場所、本当に辛いコロナ禍で泣きながら踏みをして、何代にもわたって心を痛め痛んだ場所、そこで今度は彼らは堂々とミサを下げることになりました。彼らは迫害した者の場所を彼らは買い取って、しかもこれ買い取ったことは逆に言えばその迫害した人を助けたことになります。彼らは生活に困っていたので、全くの逆転を神様与えて、そしてそこで彼らは今度は神様を礼拝する場所となったのです。神様は彼らの涙を覚えておられて、迫害と殉教という火の試練を通しましたが、この彼らの悲しみを7代にわたった悲しみを喜びに変えて勝利を与えられました。そしてここにやがて東洋一の天使堂が立ちます。そして今もそこには改宗が1万人いると言われている、まあ、そういう教会は日本ではないでしょうけども、天使堂があります。浦上のキリシタンたちが通った歴史、そして彼らが歩んだ道を神様は決して忘れることはありませんでした。一番最初に主が約束された通り、7代 彼らは苦しまなければなりませんでした。でも7代経った時、約束通りゴメソロが来て、最後に6年間の旅というとても大きな試練を設けますが、その後勝利がやってきました。神様の与える勝利は人の考え思いを超えていきます。誰がヤフミをした場所でミサを捧げ、堂々とおらしを祈り、神を礼拝する場所になると思ったことでしょう。そしてそこに東洋一の天使徒が立つと誰が考えたことでしょう。神様は生きておられます。そして見ておられます。そして真実な方です。死を愛し従う者に、命をかけて従っていく者たちに必ず報いて答えてくださるんです。そして正しく裁かれるのです。日独聖人をはじめとしてたくさんの殉教者が日本に出てきました。その数は世界でもトップです。その殉教のされた仕方、それもおそらく世界でも有数でしょう。ローマのネロ皇帝の時にも負けないような、ある意味で悲惨な厳しい死に方をしています。それでも彼らはイエス・キリストを愛して、命をかけてこの国の人々がキリストに立ち返ることを願いながら、キリストのもとに帰っていきました。その流された血と彼らの祈りと彼らの涙を神様は決して忘れられません。非常に厳しくなってくるこの和平の時代に、必ず神様はこの長崎の浦上の地で、そしてこの日本の国に殉教士たちが流した血と彼らが祈った祈りに対する答えをお与えになります。たくさんのおびただしい数の人々がイエス・キリストの愛に捕らえられて、キリストの元に立ち返ってくる日が間もなくやってきます。それは彼らの流した血と彼らの涙と彼らの祈りを神様が覚えておられるからです。そのためにあなたも私も神様に用いられたいと心から願っていません。天に帰っていったこの浦上のキリストたち、彼らもそれを天国で祈りながら楽しみにしていると思います。殉教士たちも天国でそのことを祈りながら、聖なる苦衆この地の人々が誠の神に立ち返ることを神様に祈り続けていると思います。そしてそれは必ずこの時代にやってきます。必ず私たちの時代にその時はやってきます。エフミをした場所でミサをあげることを導かれた神様は、殉教士たちの命と血と涙を覚えておられて、必ずこの時代に私を通して彼らが願ったこの国の魂を勝ち取らせてくださるでしょう。あなたも私もそのために人生を使い用いたいというふうに願ってやりません。
浦上のキリシタンたちの歴史を見てきましたが、そこには主を愛して従う者に対する主の真実を見ることができます。彼らは待たされました。しかし主は遅れることなく、ご自身の約束の時に彼らを迫害から救い助け出されました。主は決して裏切らないお方、約束を守られるお方、真実なお方です。
ここで終わりますけれども、浦上のキリシタンたちの歴史を見てわかることは、彼らは主を愛してそして従っていった、その中で必ずしもいいことばかりではなかった、いやむしろなぜと思いたくなることがあり続けました。迫害、そして6年にわたる旅という名の拷問、殉教、そして帰ってきた後には天然痘、赤痢、台風、荒れ果てた地で彼らは本当に困難が続きました。でも彼らは神様を愛して従っていた時、神様は約束した通り信仰の自由を与え、そして彼らに勝利と逆転を見せられたのです。彼らは250年待たされ、さらに6年待たされ、さらに1年2年とこの聖堂を持つまでには待たされました。しかし主は約束した通り7代経った時に 焦げ皿を焼き、そして大声でお話をできるようになると約束した通り、6年経った時それが可能になり、迫害から彼らを救い出し助け出されたのです。主が語られた言葉は必ず成就します。なぜなら主は、イエス・キリストは決して約束を破られないお方、裏切ることのないお方だからです。イエス・キリストは必ず約束を守られて、あなたに語ったことを、私に語ってくださったことを彼女成就されます。彼は真実な方、愛以外になれないお方だからです。遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。ハバクク書という旧約聖書の中に書かれている言葉です。私たちはこの言葉をかつて語られました。これはリバイバルの約束として、殉教師たちの祈りに対する答えとして神様が私たちに与えてくださった言葉です。その言葉の成就は必ずやってきます。私たちの目には遅く見えるときに、でも遅れることなく、神様は殉教師たちの祈りと命と流し立ちに対する答えを、この長崎浦上の地に、そして日本に必ず返してくださいます。おびただしい数の民がイエス・キリストのもとに立ち返り、救われてくるでしょう。生きた誠の信仰を持って命をかけて主に従いたいと思う人たちが溢れるほど起こされてくるでしょう。私たちはそれを必ず見ます。そのために、あなたの人生を、私の人生を使えたらどんなに幸せだろうかと私は思います。ここで一旦終わって、最後は、来週は後書きになりますけれども、あなたの人生をそのために使いたい、この終わりの時の、まあ、リバイバルと言いますけれども、魂の大収穫のために使いたい、彼らの殉教師たちの祈りの答えとしてこの時代に用いていただきたい、そう思われている方は、私と一緒に、私について祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、
天のお父様、
この終わりの時代に、
この終わりの時代に、
あなたは必ず、
あなたは必ず、
この長崎の地で、
この長崎の地で、
浦上の地で、
浦上の地で、
そしてこの国日本で、
そしてこの国日本で、
たくさんの民を、
たくさんの民を、
おびただしい数の人々を、
おびただしい数の人々を、
イエス・キリストの救いの中に入れ、
イエス・キリストの救いの中に入れ、
命を与えてくださいます、
命を与えてくださいます、
救い出してくださいます、
救い出してくださいます、
そのために、
そのために、
私の人生を、
私の人生を、
私の命を、
私の命を、
用いてください、
用いてください。
殉教師たちの、
殉教者たちの、
流したちと、
流したちと、
叫んだ祈りと、
叫んだ祈りと、
捧げた命に、
捧げた命に、
あなたは答えてくださることを、
あなたは答えてくださることを、
感謝します、
感謝します。
その刈り取りのために、
その刈り取りのために、
収穫のために、
収穫のために、
私の命を、
私の命を、
私の人生を、
私の人生を、
神様が、
神様が、
ご自由に、
ご自由に、
使ってください、
使ってください、
心から、
心から、
お願いします、
お願いします、
イエス・キリストの名によって、
イエス・キリストの名によって、
お祈りします、
お祈りします、
アーメン、
アーメン。
最後にここまでの、この浦上のキリストのことを書くにあたって参考にした文献がありますので、それを順子さんでおいてください。
はい、ここまでの浦上のキリシタンのことを書くにあたって、浦上小教区編、神の家族400年、浦上カトリック教会、永井隆乙女峠中央出版社、片岡弥吉長崎のキリシタン聖母の騎士社、片岡弥吉日本キリシタン殉教師時事通信社等の書物を参考にさせていただきました。紙面を借りて心より感謝いたします。
他にも何冊か、つい最近天国に帰られました、結城良吾神父の本なども読ませていただいております。そういうことを参考にしてここまで貸していきました。本当に感謝をしたいと思います。それでは来週でいよいよこの本の後書きで最後になりますが、また来週、 ラジオでお会いしたいと思います。人教のコーナーはこれで終わりたいと思います。